理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第70回です。パーソナリティは私本宮と
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は1名足りません。
どこ行っちゃった？
吉安さんは今お仕事でインドに行っております。
ほら、インドですか。
なんか海外多いんですよね、吉安さんね。
すごいですね。
ねえ、
そう、吉安さん英語喋ってるとかっこいいですよね。
なんかね、やっぱり流暢だね。
うん、うん、なんか私英語喋れないから英語喋れる人に超コンプレックス。
ああ、いや俺はコンプレックスもないけど、そのレベルまで達していないし、
なんかかっこいいって無条件で思っちゃう。
お仕事でね使う。インドはどうなんだろう。
ビジネスだったら英語ですよね。
通じるだろうね、きっとね。あそこの国も言語はやたら多いはずだよ確か。
ああ、そっか、人口も多いですよねインドって。
世界で2番目、中国の次に多いでしょ。
わお。
でなんかそのうち中国抜いて1位になるんじゃねえかみたいな話は聞いたことあるけど。
あ、一人っ子政策の影響とかですかね。
うん、かもしれないけどね。インドはなんかイケイケどんどんなのかな。
お、でも一人っ子政策ちょっとなんか緩和されたっていう話が出た気がしましたけど。
結構大変みたいよ。だからほら後継ぎ欲しいから。
あ、
女の子だったらね、
伸びたりとかね。
あとなんだっけ、申請しないでとかさ、
うん、そうそう、だから無国籍の子供が増えたっていう話は聞いたことあります、う
ん、でなんか後になって困ってくるとこう戸籍を今度買うみたいなね。
ああ、うん、なんだっけ、ワールドカップの試合の日に仕事を休むための診断書が売ってるって書いてありましたよ、
う
ん、
そうそう、見た
すごいなと思いましたけど。
なんかあの国はお金さえあれば何でも手に入る系だね本当に。
そっか、
だってなんだっけ、あの偽物はほらすごく有名でしょ。
コピーってこと、
うん、
で、あ、はいはいはい、
でこれは本物ですよっていうタグをつけるわけさ、あの偽物と区別するのに。なんか例えばあの生鮮品とか、これは上海ガニですの、
はいはい、
上海ガニの本物ですのタグ、
うんうんうんうん、
も偽物が売ってるらしいとかってテレビで見て、何でも手に入るなと思ってさ。
何なんですかね。なんか中国ってもともといわゆる中華思想で、うんうんうん、すごくその世界の中心として、まあ、独自の文化があったわけじゃないですか、
うんうんうん、
その間にかそういうコピーっていう文化が出てきたんですかね。
なんだろうね。ほらあそこはほら世界の工場というか、いろんなブランドのものを実際作ってるのはあの国だったりするから、新しくものを考えるよりも手っ取り早く手元にあるものを作った方が安く簡単にできちゃうから、なんか想像する部分が生まれなかったのかね、あの国はね。
そうなんですかね。でも、うん、多分もう iPhone6 どころじゃなく、うん、7か8ぐらいまで出てるんじゃないですか。
あのあると思うよあそこ
想像なんだか想像じゃないんだか微妙なところになりました。
iPhone10 とかねえ、
ありそうですよね。
あるような気がする。ただやっぱりこの何ちゅうんだろうね、側なんかはすごく大量に作ってるから結構見た目はかっこいいのが多いよね、
うん、
きっと、
うんうんうん、
中身をほらソフトウェアの部分なんかはね、なかなか難しいだろうからね、
うん
うん、あとなんて言うんだろう、今そんなこと言いつつもすごく中国の携帯とか IT とかそういう家電製品の会社が大きくなってきてるんで。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、すごく、だからあのサムスンが結構落ちる代わりに中国の携帯メーカーが今台頭してきたりしてるらしいんで、
う
ん、いや僕もあまり詳しくないネットで聞いただけなんだけれども、
うんうん
うん、だからね、いやこれから本当に伸びしろはまだまだある国のような気はするよあそこは。
伸びしろはかなりありますよね、
うん、だからね日本企業も
日本頑張れ
頑張れって感じだよねそうそうそう、そういうとこで日本はまだまだね、やっぱり
そうですね、
頑張ってほしいなと。
日本人独特のその細かさ繊細さっていうものをね、
ほらなんて言うんだろう、値段じゃもう太刀打ちできないから、 そうそう、安いものは向こうに作らせたらもうかなわないので、
うん、
やっぱりそれじゃないところで勝負していってほしいね。
そうですね、
高くてもいいもの、
なんかここのところって不景気って言いつつもなんかすごく物が二極化してる気がするんですよね。
すごく安いものと、
そうそう、なんか何気にそのしっかりした高いものが逆に売れてる、うんうん、いいやつをっていうのがあるから、
そうね、
うん、
いや、いろんな選択肢が増えていいと思うんだよね、
うん、
ほらなんかさ、最たるものは腕時計なんかはさ、
うんうん、
すごい安けりゃもうダイソーなんかで売ってるけど、
はいはい、100円ショップですね、
いいやつだとね、うん、10万とかさ、
うん、
それこそほらヨーロッパのスイスのね、うん、手作りの、
はい、
手巻き式なんかは、うん、千万とかでしょ。
もうね、私時計大好きなんですよ。
俺もね、いい時計一個欲しいんだけど、やっぱり ね、なかなかお高くて手が出ないね。
私もすごい時計好きで、うん、あの、まあ、自動巻きとかいわゆるゼンマイのやつ大好きなんですけど、うんうん、
はいはい、
そういうのってやっぱり ある程度の大きさが必要になってきちゃうじゃないですか。
どうしても
あんまりちっちゃいの作れないじゃないですか。
そうね、う
ん、となると、まあ、普通はメンズですよね。
あ、そうだね。
そう、ってなると私の手首には大きすぎて、
うんうん、
ラッキーなことに買えないんです。
あー、 よかったねみたいな。
そう、多分買っちゃったら大変なことになるけど、あーね、買えないなと思って、なんていうか自分を、
そうかそうか、
騙してる。
ほら、なんで言うんだろう、やっぱりいろんな機構がついてるじゃない、ああいう手巻きのさ、すごいやつって、
うんうん、
あの腕時計なのに時間が来たらチーンチーンって音が、
万年時計、万年カレンダー、
はいはいはい、
入ってるのありますよね、あれすごいと思う、
ね、何百年分も入ってるんでしょあれ。
そうそうそう、
だからその何十年だか何百年に1回しか動かないそのゼンマイが入ってるとかさ、
そう、もうそういうのってすっごいかっこいいな、ロマンだなと思う。
あれは本当にすごいよね。
まずもうね、本当時計そういうので大好き。
でも俺それなら、うん、あれだな、 3万円ぐらいの時計でいいかなみたいなさ。だってそんな時計おっかなくてできないでしょ普段。
そうですよね。結局私も普段つけてる時計は、うん、よく手を洗うので水に濡れてもいいもの、
はいはいはいはい、
できればその生活防水じゃなくて、なんか今つけてるのダイバースウォッチなんですよ。だから
いいね、
そう、しっかり水に濡れても大丈夫っていうのと、うん、あとはよく日付を忘れるから、まあ、日付入り、
うんうん、
でついでに言うなら曜日もよく忘れるから曜日入り、
あ、曜日も、はあ、
そうっていうのでレディースってなるともう超数少なくて、
ああ、そうだね、
今使ってんの多分10年以上使ってますよ。
でもね、俺基本的に普段腕時計しないから、
あ、うん、今つけない人増えましたね、携帯があるから、
うん、携帯で見ちゃうし、ただ一応ほらポッドキャストック東京に行った時に、
うん、
久しぶりに腕時計をはめたんだよね。
あれ、はめてました？気づかなかった。
一応してたんだけど。
あららら。
それでほら、最終日に突然腕時計のね、バンドがね、バッツリ切れたのよ。
は？
突然。
え？ゴムが劣化してたってことかしら。
でもほとんどはめてなかったから劣化ってことでもないんだと思うんだけど。
でも逆にはめない方が劣化するんじゃないかな。
そっか、腕の油が供給されないのか。
そうそうそうそうそう。
なんかね、合皮のバンドだったんだけどさ、
うん、
合皮というかなんかこうなんか硬いスポンジ系みたいなね、
うんうんうん、
突然腕時計が腕からボロンって落ちて、あれどうしたのかなと思ったら、
かまいたち、
そう、かまいたちみたいにね、すっぱり切れてて、俺一瞬、いや今日これから飛行機乗るんだけどと思って乗らない方がいいかなとか一瞬思ったけどね。
無事北海道には帰れたんですね。
とりあえずこの配信聞けてるってことは無事でしたけれども、
よかったよかった。それ怖い、
なんかそんなこともあったけどね。
もう逆に本当に私は時計をつけっぱなしで、
うん、
お風呂もつけっぱなしだし、
それはすごいね。
うん、寝るときもつけっぱなし。
バンドがちょっとかぐわしくなったりしないの？
だから革のバンドは使えないです。
あ、そうだよね、そうだよね、うん、
金属製で。
あ、それならいい。
そう、それでお風呂で時々外して洗ってます。
あ、そうだね。腕時計で洗うって言えばね、ほら超音波洗浄機ってあるでしょ。
あ、
メガネ洗う、あれ腕時計のバンドの部分はさ、
うん、
それで洗ってたんだけど、
はいはいはい、
これダイバーズウォッチだから大丈夫だべと思って全部ドボって入れたことがあったの、
うん、
壊れちゃってさ、
え、
あのやっぱりね、あの本体の部分はね、あそこにつけちゃいけないね、
え、本当、
うん、あのね、カッチッカッチッって動いてるでしょ、うん、でチョンッパーのそのスイッチビッて入れてジーってやったら、うんうん、突然ね、あの秒針がね、カチッカチッってこう進まなくなっちゃって、それからね動かなくなっちゃって、うん、本体入れちゃダメだねあれね、
すごく大切なことを聞いた気がする、
うんうん、バンドのとこはいいけど、
うん
うん、本体入れちゃいかんのを身をもって、壊れちゃって、うん、これダイバーズウォッチ
ダイバーズウォッチ壊れるってめったにないですよね普通、
う
ん、
そうだね、
それでね、そう、時計でちょっと思い出したんですけど、うん、あの普通その生活防水でありダイバーズウォッチでもあり、うん、その水に何気圧まで耐えられるとかそういうのって、うん、普通水ですよね、
そうだね、
何度かちょっと私知らないんだけど、多分規格があって、まあ、例えば10度だったら10度の水にどれだけつけれるっていうことで、
うんうんう
ん、なんでかなと思ってたんですよ、
うん、
で、あのよく書いてあるのが、その水はいいけどお湯とか海は、あの海はダイバースウォッチはいいのかな、
塩水ダメとか、
そうそうそうそう、なんでかな、特に、まあ、塩水の塩がダメなのはともかくとして、なんでお湯ダメなのかなと思ったら、
うんうん、
あれなんだっけ、水の表面張力って温度によって変わるんですってね、
あ、そう、
いや私それ、あのソースがあるわけではなくって文字で読んだだけなんだけど、
うんうん、
その温度によって表面張力が変わるから、うんうん、その規格で大丈夫って言ってもお湯はダメだからお風呂はダメっていう風に書いてあって、うん、そうなんだと思って、え、これ富美男さんに聞こうと思ってたんだけどな、
すいません、僕も今初めて聞きました
じゃあ今度までに調べといてください。
はい、わかりました。なんかオープニングを時計の話で終わらせてしまおうかな。
そうね
今回の本編は、はい、7月の天文現象の回です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は7月分の天文現象ということで、
おい、
普段吉谷さんやられてるんですけど、今回は僕がやります。
おー、すごい、
どうでしょうね、吉谷さんのようにうまくいけるか分かんないですけど
期待してます。
あのね、まず満月と新月の日なんですけれども、
うん、
満月が7月の12日
はい、
はい、あと新月が7月の27日となっております、はい、でちょっと7月の頭から簡単に天文現象をご紹介していきたいと思うんですけど、
はい、
ですね、まず7月6日にちょっと面白いイベントがありまして、月と火星と、乙女座のスピーカーがすごく接近します。
おお、
うん、そうですね、だから月がねちょうど半月ぐらいの月と、
うん、
スピカは乙女座の一等星、
はい、
青い星なんですけどね、
はい、
青白い星で、火星は赤い星なんで、
うん、
うん、この色の違いを、
トリコロールですね、
トリコロールってなんだっけ、
フランスの国旗みたいな三色旗、
あー、うーん、月がねでもね結構明るいからね逆にね、あのなんて言うんだろう、こういう時接近してるとね一瞬面白そうに見えるんだけれども、
うん、
実際に見るとね肉眼で見るとやっぱり月がぶっちぎり明るいので、
まあそうですね、
そう、他の2つがねちょっとこう
霞んじゃう
的な感じだけど、双眼鏡の中で見るとねこう、うん、面白いかもしれないです。
トリコロールを楽しんでみましょう。
はい、そうですねトリコロールに見えるかな、
はい、見えたら面白いですね
はい、それで次がですね、
はい、
はい、あ、そうそうそう、大事なイベントが、
うん、
7月7日、
うん、
はい、七夕ですよ。
晴れるといいですね。
そうね、
うん、
織姫と彦星が会えるかなというところなんですけれども、
う ねえ、年に1回、
うん、で吉谷さんの回の時だときっと旧暦のことを絡めてくるとは思うんですけど、僕は一切しませんから、
うん、今を生きるんですね。
そうですね、はい、
はい、
七夕は、はい、七夕って何するんだっけ。
短冊、
あ、短冊にお願い事を書いてみたいな。
そうです、
そうだね、う
ん、なんか食べるものあったっけ。
餅は違うな、餅じゃない、
ね、餅は十五夜。
あ、そうそう、餅といえば、いや天文現象の話の中だけど、うん、7月にうちの娘が1歳で、
お、
うん、餅を背負わせるんですけどね。
あ、なんかありましたね。
それで餅が浮かんできた。そうそうそう、
もう1年、
もう1歳ですよ、来月。
早い、
はい、そうですね、
ありがとうございます。
餅を背負わせねばいかんと。うん、が、7月7日が七夕です、ね、
はい、
はい、でその次、翌日の7月8日
8、はい、
はい、この日がですね、今度月がまたちょっと移動して、
うん、
今度は土星と月が大接近しますね、
うんうん、おお、月はフラフラと浮き物ですね、
一日一日ずれていくのでね、
うん
うん、
フラフラと浮きばかりしていると。
そうですね、いや浮きじゃちゃんと巡り巡って、
お、全部本命、
うん、どうだろうね。ただ1ヶ月でまた同じ元の、
大変ですね、豆なのか、
豆をですよ。
月は豆をなのね、
豆を、豆子さんかもしれないけど。豆ですよ、
わかりました、はい、はい、
次が、7月13日、
うん、
今度はですね水星、惑星の水星の水星ですね、
はい、
はい、水星が、天文現象の時はよく出てくるおなじみの単語、西方最大理学となります。
おお、もうだいぶ耳なじみになりました
ね。ね、うん、この時は明け方に見やすい状態になるので、
はい、
うん、日の出前、太陽さんが昇るちょっと前ぐらいに水星が一番太陽から離れるので、水星としては見やすい位置になります、うん、
はい、
それでももう地平線すれすれなのでなかなか厳しいんですけど、目安としてはですね、
はい、
うん、7月13日の場合は、先に金星が昇ってくるので、
うん、
金星のすぐちょっと下ぐらいです。
ほうほうほう、
ね、それこそね、10度弱ぐらいだから、うん、拳1個ぐらい下ぐらいのところに水星が見えるはずなので、
うん
うん、それを目安にちょっと探してみてください。
はい、はい、拳1個分ですね
ぐらい下ですね、
はいはい、
あと7月25日、
はい
はい、今度月が、
うん、
また今度金星のすぐ横を通ります。
おお、またまただ
、金星は今明けの明星なので、
はい、
うん、まあ朝っぱらの早起きしてみればそんな状態かなっていう感じですけどね。
なるほど、
はい、主だったものはそんなところかなという感じです。はい、あとですね、今、うん、惑星がどんな感じで見えているかだけちょっとご紹介します。
はい、
主だった惑星、
うん
うん、木星、
うん、
これはねもうね夕方になるともう本当に西の低いところまで行ってしまいましたね、
うん、
冬の星座のところにあるので、
はい、
うん、あと今ほら、これから夏に向かって春の星座もだんだん少し西に傾きつつあるので、
うん
うん、その部分で、火星が今すごく見やすい位置ですね、
はい
はい、火星は今乙女座のところにあるので、
うん
うん、それこそ先ほど の, 乙女座のスピカのすぐ近くにありますから、
はい、
うん、青白い星と赤い火星を比べると、
はい、
うん、そんな感じです、
うん、
あとそれからちょっと東に移動していくと、土星が結構見やすいところに来てますので、
はい
はい、土星は今天秤座にあります。
お、
うん、ちょうどね春と夏の星座の中間ぐらいですね、
うん、
はい、でその土星がさらに上がってくると今度夏の星座のサソリ座の赤い星アンタレスが見えてくるので、
うん
うん、これも土星もアンタレスも赤い星なので、
うん、
赤い星つながりで並んで見えるかなという感じですね、うん、
土星は赤い星に入るんですね。
うん、結構赤っぽいですよ土星は。
もう茶色っぽいイメージですけど、
うん、 まあ、茶色というか赤というか暖色系、
うん
うん、そんな感じかな。
はい、
うん、そんなとこかしら。あ、そうだ、あと水星とね金星が、
はい、
金星は今明けの明星なので夜明け前、
はい、
そうですね、水星もまあそんな感じでございますので明け方に見てくださいと。
はい、
うん、天文現象は7月はこんなところです。
はい、
はい、まああのね今北海道すごくなんかね寒いんだけど梅雨みたいな感じで曇りが続いてるんですよ。
ん？ちょっと前まで北海道なんかむちゃくちゃ暑かった日ありましたよね。
ああそんな時期もありましたね。
また冬ですか？もう冬ですか？
いや冬まだ行かないけどねあのね札幌がねものすごい、うん、まあこの収録時点ではまだ6月の後半なんですけど、うん、
はい、
15、6日連続雨みたいな、なんかね観測史上6月で最も雨続きみたいな感じなんですよ。
あの関東だと、うん、雨が降るとなんかすごい最近も言わなくなったかな、なんかゲリラ豪雨みたいな感じで、うん、あの短時間にすっごい量降るんですけど、
あるね。
どうですか北海道の雨っていうのは。
いやそういう時ももちろんあるんだけれども、
うん、
今続いてるのはねなんて言うんだろうな、もうずっと肌寒くて、あの雨が冷たい雨がパラパラパラパラって降るようなざんざん降りではないんだけど、
いわゆる梅雨の長雨みたいな感じなんですか。
うん、そうそう、それで梅雨ではない寒さ
雪にはもうさすがにならない。
いやさすがに雪にはならんとは思うけど、山にはまだ雪は残ってるけどね。
いい、
うん、そうそうそう、そんな感じで、だから、
うん、
すごい星を見てないのよここ最近。
あそうか、うん、雨ですもんね。
いや札幌と僕の町はすごく離れてるんだけれども、それでも北海道全体がそんな感じでどんよりとしてるんで、
うん、
星が見れなくて非常につまらないのね。
そうか、うん、でも関東もやっぱ夕方になるとちょっとね雨が降りやすいような感じになってきちゃう、ね、
もう一応梅雨入ってるもんねそっちはね。
そうなんですよ。あれ北海道梅雨入ってないの？
北海道は梅雨というものはないんだよね基本的には。
じゃあその十何日間連続の雨は何なんですか？
春の長雨
まだ春。
いや春だって会社でストーブ焚いてるよ。寒いもん。
ストーブ
つけてますよ。今外9度しかないからね。
わお一桁、うん、
そうそうそう、日中もね12、3度、多分暖かくなりゃ20度とかいくんだけど、
うん、
ここしばらくはすごく寒かったのよ。そうそう、そんな感じでねなかなか温まらないぞみたいな。まあまあね、星が見れるといいなとは思うんだけれども。
そうですね、
うん、
例えば吉谷さん言ってるのインドですよね。
あ、次回からは帰ってくると思いますよ。
インドってどのあたりですか？
え、どのあたり？
なんか大陸の下になんかとんがってくっついてるっていうイメージはあるけど。
そうそうそう、アジアのなんだ、どのあたりって言われてもな地球儀で見なさいよ
地球儀ね、
あのとんがってるとこだよ。
お
かなりなんちゅんだ、日本よりは南なのであったかいと思う。
ああ、うん、そうか、
うん、暑い国ですよ。
暑いんですかねやっぱり。
暑いんじゃないかなきっと。
ね、
で多分毎日カレー食ってるから、
なんかあの空港に独特な匂いがあるって言いますよね国によって。
ああそれはあるのかな、
ね、やっぱインドは香辛料の匂いがするのかな。
するのかしら ね。逆に外国の方が日本に来た時はおおジャパンの匂いだぜっての
ある
の
か。
味噌か
分かんない
そういうとこさ。
でも私あの辛いの食べられないんで。
あ、辛いのダメ？
ダメ。
お
う、だからインドもそうですし、うん、ちょっとアジア圏全体が、
あ、そうだよね、
怖い、うん、
アジア ベトナムとかタイとか、うん、そこでもなんか辛い料理多いよね。そうそうそう、
な全体的になんかアジアの方がなんか食べ物がない気がして、
うんうんうんうん、
怖くて旅行できない。
あーそっか、うん、そうだよね、うん、いやかなりインドなんかは香辛料万歳的な料理が多いような気がする。
そんな気しますよね。
でも俺カレーをね自分で作るときはかなり辛めに作るんだよね。
すごく辛いの本当ダメなんですけど、辛いの好きな人とダメな人、うん、何が違うんですかね。
なんだろう、育った環境かな。
もともとの先天的なものというより後天的なもの。
だってじゃないとさ、
うん、
それこそ辛い国ので生まれた子供なんか大変だぜ。
ほらでも淘汰されて辛いの大丈夫遺伝子が頑張ってるとか。
ああ、どうだったいやどうだどうだそれはどうだ、ね、あの辛いの平気な人種なのかもしれないけど、
吉安さん大丈夫なのかな、聞かなかったですね。
次聞いてみよう。あそうそう、ね、ほらなんだっけ、カップヌードルでね、
はい、
トムヤンクンヌードルって出たじゃない。
ああそうなんですか。
うん、あのトムヤンクンっていうのはあのタイの、ね、酸っぱ辛いスープなんだけれども、うんうん、トムヤンクンヌードルってカップヌードルで新しい味が出て、
うん、
しばらくハマって食べてたのね。
お
う、うん、それにはねあのトムヤンクン味にするなんか別な小袋みたいのが入ってて、
うん、
それがね結構辛いのよ。
へえ、
うん、酸っぱ辛いっていうの。
やっぱ辛いですよね。
うん、そうそうそう、だけどまあうん結構ねハマって連続して食ってたな。ね、
食べられないなきっと辛くて。
じゃあ今度あれだな、そんないで集まった時俺が万が一カレーを作る時が来たら、
私生クリーム入れます。
あれ？あ、うん、いや、うん、入れてもいいと思う。
よくなんかあのカレー屋さんに行って甘口っていうと、うん、あの生クリーム入れますよ。
あのね牛乳とかクリーム系入れるとすごくマイルドになる。
そうそうそうそう、うん、だから多分そういうところはあの普通の辛さが多分普通の辛さで、うん、そこから甘くっていうと逆にプラスでちょっと手加えて、
うん、そうね、辛くしてほしいときはなんかこうカレーのカラカラエキスみたいのも置いてるお店もあるしね。
おお、そこら辺はほらあの縁がないんで。
ああそっか、
ちょっと分かんないですけど ね
美味しいカレーが食べたいな。
食べたいですね。カレーはご飯がいいですか、何がいいですか。
いやどっちも OK だね。だから専門店に行けばやっぱり焼きたてのナンがいいよね。
ナン美味しいですよね。
そうね、あの近くにちょっと行けばね一応そういうお店はあるのでね、
うんうんうんうん、
ただやっぱりね、うん、また赤ん坊の話になるけど子供ができるとなかなか行きにくいね。
そうですね、うん、でももうすぐ1歳。
1歳
やった。
そうだよ、早いね
早いね、うん、
まあ1歳になっても理科の時間は頑張って配信しますけど、
うん、よろしくお願いします。
要所要所で娘の話を挟んでいくよ。
そうですね、次回はじゃあお餅を背負った話ですかね。
1歳になった時はそうだね、
うん、
餅の話をしますけれども、
餅の話、はい、
餅の科学
を餅の科学ですか、わかりました。
どうかな、わかんないけどね、うん、
あの粘りに関してね、
はい、そうね、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。
待ってます。
次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしたのは元宮と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
ごきげんよう、
さようなら吉安さんの分